知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は本を読もうよについて中央図書館の大脇さん、岡本さんにお話を伺います。大脇さん、岡本さん、今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速今月もまずは一般書から紹介していただきましょう。大脇さん、今月はどんな本でしょうか？
はい、一般書は京都は怖くないです。
京都は怖くない、はい、というタイトルなんですね。
はい、
なかなか面白い
タイトルですよね。
タイトルですね、はい、そして今本も持ってきてくださってるんですが、はい、美味しそうなオムライスが、ね、はい、表紙に載ってますね、はい、写真のね。これはどんな本でしょう？
はい、著者の方はエッセイストの方なんですけれども、ニューヨークで9年間暮らした後、2021年から京都に在住されている方で、移住した時に京都って怖くないって何度もいろんな方から聞かれたそうなんですけれども、そういう感覚私もちょっとなんとなくわかるんですが、
はい、
実際住んでみて著者の方はもう全然怖くないということで、この町での生活、時には京都の人たちへ取材を通して知った著者から見た本当の京都を綴ったというエッセイになります。
そうなんですね。もともとはニューヨークに住んでいて、でその後、はい、京都という方なんですね、
はい、
著者が二瓶彩さんという方ですね、はい、でこの方としてはタイトルの通り京都は怖くないと、はい、住んでみて感じられた。
そうですね、やはりどうしてそうやって怖いって思うのかなって考えられたそうなんですけれども、はい、老舗の敷居が高そうだったり、
確かに
一元さんお断りのような京都ルールがちょっと難しそうと感じたり、
はい、
京都人のいけずという感じが、はい、きっと怖いっていう印象につながっているのかなっていうこの方は思ったそうなんですけれども、はい、私もちょっとまあそういうイメージが実際あったんですが。
ありますよね、確かにね、
はい、まあ、生活されながらその地元で採れる京野菜を料理してみたりだったりとか、伝統行事を通してその季節の移り変わりを感じられたりだったりとか、はい、まあ、一人で町の隅々を歩きながら少しずつ京都という町をこう知っていかれるんですけれども、その中で本当に楽しそうにいらっしゃるので、はい、そういう様子が怖くないんだよっていうのを伝えてくださってるかなと思います。
先ほどね手に取らせてもらったんですけれども、こう短いお話がたくさん詰まっている、
はい、
そんな一冊ですよね。でなかなかその見出しのタイトルも面白いなっていうのがいろいろあって、はい、まあ、そんな好きなものから読むのも楽しそうと思ったんですが。
そうですね、そう思います。
大脇さんはこれ読んでみて、はい、これ面白かったよとかこんなところが印象に残ってるっていうのはありますかね？
はい、著者の方はこの食に関心があるようでして、
はい、
市場に出かけてその京都ならではの野菜をいろいろ買ったりとかされてるんですけども、それをその料理したりだったりとかされてて、ちょっとレシピというほどではないんですけど、私はこういう風にして食べますっていうのが書いてあったんですけれども、それが本当に美味しそうでぜひまあやってみたいなとか思ったんですけれども、なかなかでも京野菜手に入らないしなとかちょっと悩ましいところではあるんですけれど。
確かにね、京野菜ってなかなかこっちでは
ね
買うの難しいですが、はい、やっぱりね京都に行っていろんな料理見ると本当に可愛らしくて、はい、色も綺麗で、ね、変わった野菜があるんだなっていうのを思いますもんね、はい、
ちょっと読んだだけでもそういうのが感じられて楽しかったです。
そうなんですね。もうこの二瓶さんという著者の方の目を通しての、まあ、京都の楽しさとか魅力が詰まっているっていうことですもんね、はいはい、他には何かこれも面白かったっていうのありますか？
そうですね、その京都に今住んでいらっしゃるんですけれども、はい、わざわざちょっとホテルを取ってそこを拠点に、はい、まあ、京都って言ってもとても広いのでいろいろ歩き回っていらっしゃるのもすごいアクティブだなと思ったんですけれども、まあ 縁もゆかりもない土地で観光地っていうのもあると思うんですけども、それを読みながら私はその自分の住んでいる町についてあまり知ってることもそんなに多くないのかもしれないなと、ちょっと読みながらそういうところも感じました。
なるほど、自分の住んでるところをこうより知ろうとその方はわざわざ、ね、はい、泊まって、
はい、
こうアクティブに探索をされてるわけですもんね、はいはい、先ほど見せていただいて、
はい、
最後の方にいろんなお店の紹介とか、
はい、
お土産の紹介とかもありましたよね。
そうですね、著者のお気に入りスポットというのも60件以上紹介されているので、
はい、
実際にガイドブックとしても活用できるかと思いますし、本当に見てるだけでもそこはとっても楽しいところでもありました。
そうですね、なんかそれを見て、
はい、
それでそのお店など回りたいなって、ね、はい、思うよう なんか上手な取り上げ方も、ね、されてますもんね、はい。京都は怖くないというタイトルですけれども、はい、京都を、ね、楽しんでいただくのにも、ね、はい、ぴったりのそんな一冊かもしれませんね。今回の一般書は京都は怖くない、著者が二瓶あやさん、大和書房から出されています。では続いて今月の児童書を紹介していただきましょう。岡本さん、児童書はどんな本でしょうか。
はい、大阪万博1970という絵本です。
今ね、大きな絵本を目の前に持ってきてくださっています。万博といえば来年の、ね、大阪万博に関心があるという方も多いとは思うんですが、これは1970年に行われた大阪万博のことを書いてある本なんですかね。
はい、そうです、はい、なんかかつてない規模で開催されたということで紹介されてますけれど、世界中から注目された1970年の大阪万博について書いてありまして、当時の最先端技術を利用していて今でも驚くようなアイデアにあふれるイベントだったということで、それがイラストで詳しく紹介されていて、読むとその55年前の大阪万博がよくわかる本になっています。
55年前ですもんね。
次の万博、はい、2025年の大阪でやるのの55年前にあった万博ですね。
テレビなどでは盛り上がりを、ね、目にすることはよくありますけれども、実はなかなか中身を知らないという世代の方も多いと思うんですが、これもねちょっと手に取らせてもらって中を見ると驚きますね。もうガイドブックかのように各パビリオンの詳しい紹介ですとか、
はい、
その当時の混雑の様子ですとか、もういろんなものが詳しくイラストで描かれていて、さらには説明もかなり細やかにされていますよね。
はい、一つずつの説明も細かいです、
ね、なんかこの見ているだけでその時の迫力とか盛り上がりが伝わるようなそんな一冊なんですが、これ実際に手に取って読まれていかがでしたか。
はい、まさにそんな感じで、最初にまず全体図のマップが見開きページであって、はい、全体も俯瞰して分かりますし、配置も分かりますし、でその後のページは日本の国内のパビリオン、海外のパビリオンというふうに進んで、どんな館にどんなものが展示されてあったかも細かく分かりました、うん、でその上で全体通して読んだ後はやっぱりすごく盛り上がってたんだな、こんなに力が入っていたんだなっていうのが伝わってきて、今ではちょっと考えられない盛り上がりだったんだろうなって想像しました。
なるほど、これ読み進めていくのにも意外と時間かかるんじゃないのかなと感じる、
はい、
そんな一冊ですよね。これ興味深かったところ、特にこれ面白かったなっていう部分はいかがですか。
そうですね、情報としてはなんとなく知っていた、この時は太陽の塔がテーマ館にシンボルとしてあったっていうこととかが、はい、あ、そうそうって詳しく分かったところ、あと日本館ではリニアモーターカーが未来の乗り物だったっていうことが、あ、そうそうとか、あとアメリカ館で月の石がメインの展示物で注目を集めたって、
はい、
その辺は聞いててそうそうという感じだったんですけれど、
はい、
もっと細かいところで言うと、最後のところにデータっていうページもありまして、
データですか、
はい、まとめられているんですけど、来場者数とかが、6000万人以上いたっていうことに驚いたり迷子の数もこんなにいたっていうのも驚いたり、
そんなデータまであるんですね、
はい、そういうデータも面白くてですね、特に来場者のところでは とても多くすぎて終電を逃す人が何千人も出て野宿をしたっていうのも書いてありまして驚きました。
そんなことまであったんですか。そしてそんなことまでこの一冊に載せられているんですね。
はい、
なるほど。確かにこれ面白そうな一冊、読み応えが、まあ、見応えがありそうですよね。これどんな方におすすめしたいですか。
そうですね、あの小学校 1,2 年生からとなってはいますが、
はい、
まあ、お子さんというよりは大人のことが最初興味を持つかなという印象は受けますので、
はい、
あのぜひあのなんとなく知ってるあの50年ぐらい前の様子を見聞きしたことのある大人が手に取ってお子さんと一緒に読むと面白いのかなと思います。
そうですね。そして万博に興味を持って来年行ってみたいなというふうにね、うん、より思ってくださるかもしれませんもんね、はい、今回の児童書は大阪万博1970、著者が藤川智子さん、監修が白井達夫さん、ホルプ出版から出されています。今月も面白そうな興味深い2冊紹介をしていただきました。皆さんもぜひ読んでみてください。今回は中央図書館の大脇さん、岡本さんにお話を伺いました。今月もありがとうございました。
ありがとうございました。
お二人にお話しいただいた本を読もうよについては広報一宮7月号35ページに紹介されています。お問い合わせは中央図書館、電話番号0586-72-2343 0586-72-2343 です。ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずはサマーフェスティバルのお知らせです。盆踊り、笹飾り、ゲームなどを行います。一部料金が必要です。日時は7月6日土曜日午後3時から7時、会場は木曽川庁舎2階3階です。お問い合わせは青少年課、電話番号0586-84-0017 0586-84-0017 です。続いては一宮秋の緑化フェア、イベント出展者などを募集のお知らせです。10月5日土曜日、6日日曜日に国営木曽三川公園138タワーパークで開催します。イベント出展、野外ステージ出演、キッチンカー出展者として参加しませんか。お申し込み資格など詳しくはウェブページをご確認ください。お申し込みは7月19日金曜日までに電子申請でお願いします。申し込み多数の場合は抽選となります。お問い合わせは公園緑地課、電話番号0586-28-8636 0586-28-8636 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科、小児科です。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。 この番組は一宮市の提供でお送りしました。